皆さんこんにちは。 DLS ポッドキャストへようこそ。佐藤愛です。お元気ですか？メルボルンに帰ってきて1週間ほど経ちました。一応この1週間ね、働く予定だったんですが、その代わりになんだかオフィスの模様替えとかなんだかやって時間が過ぎちゃってます。アイディアとしてはね、2017年の最初に部屋を整理して断捨離してすっきりして新しい年を迎えようなんて思ってたんですが、それが思ったよりも時間かかっちゃって、まあオフィスは思ったようになり、本棚も黒とピンクなんてすごい色になり、ますますお部屋が DLS 化してきたんですが、まあ気になったらそっちはインスタでチェックしてあげてください。ツイッターと同じようにDLSIsatoでいますから、フォローしてあげてね。さて、1月のポッドキャストはメンタル、インスピレーション系で、1年の初めに気持ちを入れ替えようって感じでお送りしているので、今週もその流れで、この前アップした冬季バレエ講習会の赤裸々日記、夢だけじゃ夢には届かないをお送りしましょう。では本文です。冬季バレエ講習会が終わり、教師講座も終わり、カンフェレンスも終わり、ようやくこっちに帰ってきました。 It's middle of summer なメルブン。明日は37度になるそうです。やだね。さて、いつも通りセミナー赤裸々日記を書いていきます。今日は冬季バレエ講習会より。冬季バレエ講習会は5日間にわたってプロを目指すダンサーたちが模擬留学を体験するためのセミナーです。今年は教師一同いろいろと考えさせられました。一つ一つは今後ゆっくりと書いていくけれど、赤裸々日記としてトピックに選んだのは、夢は夢だけでは叶わないということ。ダンサーになりたいという夢、それはね、大事です。たとえダンサーになれなかったとしても、若い時に自分の夢に向かって走れること、自分の限界に挑戦すること、周りが一生懸命サポートしてくれてそれに応えるために頑張ること、素晴らしいことだと思います。辛いこともたくさんあるでしょう。悔しいこともたくさんあるでしょう。だけどその経験が大人になった時に輝いてくれるはず。やりたいことが見つからないため、うつ病や心の病気になってしまうように、やりたいことが見つかったら70歳でも輝くように、その情熱ってバレエだけでなくって人生そのもののバイタリティにも大事だと思う。そうは言っても夢だけでは足りません。今回それを強く感じました。今回の参加者は2016年に様々な DLS セミナーに参加してくれた人たちが多く、それを考慮してクラス構成を組んでいました。私が担当したウォームアップクラスでは、ダンサーのためのボディコンディショニングセミナーや DLS キッズなど、春の来日で開催されたセミナーで説明したエクササイズたちを多く取り込みました。留学を前提にしているので、エクササイズクラスは英語で行いましたが、毎日同じ動きをしているのと、一人一人をしっかりと注意していたので、最終日までにはかなり上達が見えました。フィードバックシートにも、ダンサーの反省にも、ウォームアップクラスをやることで踊りやすくなるという発見や、レッスンできないところをウォームアップで気をつけるなどというつながりができたという声も聞きました。それ自体はいいんだけど、ね、名古屋セミナーでお話ししていた注意点ができていない。もちろん半年前の2日3日のセミナーで言われたことを、注意をすべて覚えておくことは難しいかもしれないけれど、練習してなかったんだろうなという体の良さは見えました。あえて過去受講者を優先して講習会に招待していたので、正直がっかりしました。クラシックバレエクラスでは9月セミナーに使った振り付けをかなり組み込みました。3日間かけてテクニックではないとしても、音の取り方やアクセント、そして表現力を9月に勉強したはずだったのに、それも抜けていた。ポアントクロスではいつも通りビデオを見て、オーディションが終わった9月から練習しておくようにと連絡しておきました。初日にオーディションしますからね、と。だけれど、かろうじて振り付けは覚えているものの、音の取り方やポーデブラ、細部までできている人が少なかった。確かにビデオでは分かりづらい部分もありました。腕の部分が映ってないとかね。だけどそれに対しての質問は当日までなかった。どうして？同じ振り付けを行いますという言葉で始めた3日から発表会前日まで、レッスンの音楽を録音させてほしいというリクエストもないし、そうしてる人もいない。誰だってスマホを持ってる時代で、レッスン中に音だってビデオだって録音できちゃうのに。参加者のために自習時間を作ってスタジオ費を払ってましたが、その写真を見ても踊ってる子より座ってる子の方が多かった。私は隣でクラスやってましたけどね。でも他の講師がそこで見ていたし、証拠写真もあります。影の努力ってやつなんでしょうね。すぐに着替えて空き時間に練習していたのはいつも同じメンバーでしたし、もちろんその中で輝いていた子たちもいました。5日間で大きな上達が見えたり、3日目でスイッチが入ったり、将来性がある子たちにはそう伝え、講師全員が驚くべき上達を見せた子には DLS から奨学金を出しました。 FDLS の講習会に来てくれた子たちはみんな同じような志があったはず。プロになりたいってね。その中で上手な子たちをしっかりと研究したんでしょうかね。自分に足りないものを見つけたんでしょうか。夢を叶えるためには努力が必要だって分かってくれたんだろうか。それともセミナーだけ受ければ勝手に上手になるとでも思ってるんだろうか。練習の量が見えたのも今回でした。別に毎日踊ることが練習の量を決めるわけではありません。ただ1回のレッスンの中でどれだけ集中していられるか、日常生活でのスタミナはという点でどれだけワンレッスンに踊り込んでるかという意味での練習量。海外ですでに踊ってる子たちも混ざっていたので、その子たちの踊りはコンセスタントでしたね。ということはやはり海外に行きたければそれだけ踊り込まなきゃダメってことね。練習の量、これは実習練でも注意されていることでも見えました。できなかったことを理解するだけではできるようにならないのよ。エクササイズを知ってるとやってるという記事でご紹介したけど、レッスンも同じ。ポーデブラを間違えたら練習する。何度も何度も何度も体に入るまで練習する。自分が納得いくまで練習する。たとえ慣れないポアントワークで毎日踊ってて足が痛くても、連日のレッスンで疲れてても、音を取りながらマーキングはできるし、ポーデブラの練習はできる。注意されたことを直さなかったら上手にはならないのよ。これは当たり前でしょ。今回人数と発表会のスペースの関係上、さまざまなエリアで2グループに分けて進めました。待っている時に言われたことをやってる子と、ぼーっと立ってる子、空き時間に友達と確認している子、大声でおしゃべりばっかりしてる子、マーキングでさえ音の取り方を間違えてる子はどうしようもないでしょ。結局ね、プロダンサーでもレッスンするよね。そしてその内容にあまり差がないことはワールドバレエデーなどを見たらわかると思う。プリエ、タンジュ、ジュッテ。じゃあ何がレベルを変えるのか。繰り返し、綿密で厳密で考え抜かれた繰り返し、これをリハーサルとかレッスンとかって言うんですよ。バレエで繰り返さないことはありません。正しくレッスンを繰り返さないと意味がないし、しっかりと考えながら繰り返さないと意味もありません。練習の量、練習の質、別に1日5時間踊れって言ってるわけでもなく、グランジャンプを繰り返せって言ってるわけでもなく、だけど練習をしなければ誰も上手にはなりません。今回大きく見えた一つは指導者の責任でした。できないところを繰り返し指導するということを知らない子たちがたくさんいました。それよりも驚いたのは走り方を知らない生徒。ポアントとフラットシューズでは走り方違いますよね。ポアント、オンポアントを通るかどうかが違うから。並び方を知らない生徒。5人で2列だったら2人と3人でそれが間に入るでしょ。それが分かってない子たちの重いこと。スタジオでのマナーを知らない子。踊ってる子の前を走らないとか、前に寄りかかって話を聞かないとか、忘れ物をしないとか。ポーデブラを知らない生徒。どんな動きでも腕の通る道は決まってます。特にブラバーと1番ポジションが通過できてない人の多いこと。テクニック、スタジオのサイズ、レベルと関係なく、大人バレリーナさんでさえ知っておかなければいけない部分を知らない子たちがたくさんいました。おかげでテクニックの練習の前にこのような部分の練習に時間を割かなければいけませんでした。並び方、前の列と後ろの列との入れ替わり、こんなこと講習会でやるレベルじゃありませんよね。スタジオで小さい頃からやってるべきですし、なんちゃってバレエやっててもやってるべき。確かにスタジオ経営、指導、家族の世話、全てをやるのは大変です。だけどね、上で挙げた部分はバレエ解剖学とかさ、そういったレベルでもなく、プロを目指す子たちの難易度の高いレッスンでもなく、基本でしょ。通りで今回セミナーの後スタジオを辞めたいんですけどっていう質問や相談が多かったわけです。まあスタジオを辞めたからといって上手になるわけではありませんが、このような基本的な部分を教わってなかったってことが自分で分かっちゃったんでしょうね。ということで、皆さんの期待を裏切らないセキララ日記ぶりになっていたら嬉しいですが、2017年最初のブログは辛口で始まりましたが、バレエをやってたら考えてほしいことです。いかがでしたか？この記事をアップした後、いろいろなコメントがありました。辛口って書いてあるけど、こういうのって当たり前のことだろうとか、最近の子供はそういうのが分かってないとか。でもね、子供のせいだけじゃないと私は思うんだな。ここでも書いたけれど、指導してもらってなかったら子供が知ってるわけはなくって、厳しくしたら最近の子供はやめちゃいますっていう声もあったけど、厳しいイコール怒ることでもないと思う。繰り返し同じことを注意するとかさ、できるまでやるとか、できるようになるようにサポートするとか、それがしつけなわけで、 エレベーターや電車では降りる人が最初っていうのも一度怒鳴ってできるわけじゃないよね。できなくて恥ずかしい思いをしたり、人に迷惑かけちゃったりとか、親と一緒に出かけて何度も言われたりとかして覚えるものでしょ。もちろん周りの人がそうしてるっていう環境的なものも大事だと思う。周りがやってるからそれをやる、つまり周りがしつけができてるから自分もできるようになる。だからスタジオでの行動も先生が何度も注意する、一度で諦めないっていうのだけじゃなくって、スタジオのお姉さんたち、他の子たちがやってくっていうのも大事だと思う。というわけで、いろいろと考えるきっかけになってくださったら、このポッドキャストが役に立って証拠だと思ってます。ではまた来週ポッドキャストでお会いしましょう。ハッピーランシング、佐藤愛でした。